東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
トビヤマシュンの Guess What Radio。この番組はナビゲーター飛山俊による一度聞いたらつい誰かに話したくなるようなそんな厳選ゴシップネタを愛を込めてお届けする番組です。皆さんこんにちは、ナビゲーターの飛山俊です。はい、ありがとうございます。拍手が来ました。今回で2回目の放送ということで早いものですね。前回も緊張しすぎて頭真っ白なりながら、見上げればというか窓の景色を見ればお台場の綺麗な街並みがであるよくわかんないような状況の中お届けしましたが、いかがだったでしょうか。はい、初めましての方は初めまして飛山俊です。1回目聞いていただいた方はお久しぶりです、飛山俊です。はい、というわけでですね、本日も厳選ゴシップネタホットにお届けしてまいりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。でですね、こんな私にもですね、早速なんですがコメントいただきましてありがとうございました。コメントをね、返信させていただいたんですけど本当に嬉しいです。こんな嬉しいことは今まであったでしょうかね。ちっちゃい時の誕生日ぐらいかな。今はねあんま誕生日来ても嬉しくないですけどね。はい、というわけでですね、今回も聞いてくださっていたらいいなと思っていますが、よろしくお願いいたします。それでは番組では皆様からのコメントメールなど募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス shun@radio365.net shun@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。それでは飛山俊の Guess What Radio 第2回目放送、意外とミスですね、始まります。この番組は Radio 365株式会社 iVision の提供によりお送りいたします。ゴシップニュース。このコーナーでは今世界中で溢れてるゴシップニュースの中から気になるトピックをあなたにご紹介するコーナーです。それでは今回最初にご紹介するゴシップニュースは、指輪が自販機で買える、はい、ウェディングポータルサイトクラフツマンパークの記事からお送りいたします。なんとですね、24時間自動販売機で買える婚約指輪プロポーズリングがというのがあるそうなんですよね。これはちょっと驚きですね。何でも買える時代になったとはいえ、自販機でまさか指輪。さあこちらはですね、クラフツマンパークさんの記事なんですけれども、最近ではプロポーズをしないカップルが増えていると言われていますが、きちんとした形のお約束が欲しい、そんな気持ちもあるのが女心ですよね。そうなんですかね、はい、でもプロポーズを期待されている男性側にもいろいろと事情があるのです。プロポーズリングはそんな男性側の気持ちに立って生まれた新しい形の婚約指輪です。1、自動販売機で買える。そうなんです、今回ご紹介したいのここなんですけれども、普段入ることがないようなお店、こちらにですね実際に入っていくとやっぱなかなかこう買いにくいとかね、やっぱ慣れてなかったりとかするものですよね。でそれが今回はこう変えてしまうというところなんですよね。うん、まあでもどうですかね、うん、自販機でだからといって買える
ちょっとどんな感じなのかってちょっと想像できないんですけども、実際にこれ売ってるそうなんですよね。お金入れて指輪を買う、まあ、でもちょっと心配なところもあるかなっていう気はするんですよね。やっぱりそのお店の方と実際にこういろいろ聞いたりして買うっていう方が、まあ、ちょっと安心はできるかなっていうふうには思うんですけどね。でもどうなんですか、女性の方もね、やっぱりその自販機で買いましたっていう言うのって嬉しいのかな。まあでも、まあ、時代ですからこれもね、まあ、多様性の時代とか言いますけど多様性になりすぎな気もしますけどね。どうなんでしょう。まあでも、まあ、やっぱりなかなかそういうお店行けないとか行きづらいとかっていう方にとっては、まあ、これ本当朗報ということで、で、まあ、その購入しやすい価格っていうのも注目されてるみたいなんですよね。はい、ズバリこのプロポーズリング、9000円ということで、安い1万円切りましたよ。これ諭吉がいらないということでございますね。安いけど、でもどうなんでしょう、そのどうなのかサイズとか気になると思うんですけど、ちゃんとフリーサイズっていうことらしいんですよね。付属の木の芯の棒で指輪のサイズを調整できるので、彼女のサイズが分からなくてもぴったりのリングをプレゼントすることができますって書いてありますけど、これ合わせるなんかなんでしょうね、ちょっとホームメイド感というかハンドメイド感がありますけどね。まあでもこれだったらまず確かに心配はいらないですよね。で、まあ、値段サイズと来てまして、実際にその物のクオリティですよね、どうなのか、ちゃんとこれダイヤモンドだそうなんですよね。そうは言ってもきちんとした婚約指輪を渡したい、そんな方のために天然のリアルダイヤモンドを使用しています。それでこの値段、いやーびっくりですね。天然のリアルダイヤモンドを使用している、そしてシンプルながら華奢すぎない存在感のアームに、宝石を最も美しく見せると言われている6本爪セッティングのリングは正統派の婚約指輪の形を継承しています。なるほど。まあ、一応こう写真実際見てるんですけど、まあ、確かにこれ言われなきゃ分かんないかもしれないですね。まあ、それに気持ちがね大事っていうことでそうそう、値段とかね、どこで買ったとかそういうことじゃないっていうねことなんでしょうか。それではじゃあ次のニュースいってみましょうかね。自販機クラッシャー逮捕。こちらはリアルライブの記事から、はい、34歳男、自動販売機を250台壊して逮捕。自販機が設置できなくなると批判の声も。さあ、とんだですね、取り物調といいますか、事件が起こってしまいました。北海道内で自動販売機を次々と壊し、現金を奪ったとして34歳の男が窃盗の疑いで逮捕されたことが判明。その手口に怒りの声が上がっている。男は3月26日北海道札幌市神戸地区の工事現場に設置された自動販売機2台をグラインダーと呼ばれる工具を使って切断、中に入っていた現金3万7000円を盗んだ。この男は4月30日も同様の手口で北海道苫小牧市の自動販売機から現金を盗んだとして逮捕されており、今回の容疑も男の犯行であることが確認された。調べに対し男は、生活費のためにやった、5、6年前から250件壊したなどと供述、実に身勝手と言わざるを得ない。いやー、そんなに壊します自販機ってちょっとね、まあ、自分もちょっとこの前お酒ね、飲んでしまって酔っ払って、まあ、確かにフラフラしてね、街歩きましたけど、まあ昔、まあ、今なんか特にあんまりね、いらっしゃらないと思うんですけど、一昔前はね、酔っ払ったサラリーマンの方とかが、まあ、自動販売機蹴っ飛ばしたりとかねそういうのをよく見ましたけどね。それにしたって壊すことはないでしょだって、ね、しかもグラインダーってどんな工具なんですかね。ちょっと私はあんま詳しくないんで分からなかったんですけど、まあこれはもうプロの犯行ですよね、完全に。しかし250台も壊します、やっぱり。何度も言ってしまいますけどそれに、でもなんでしょうね、それだけ壊しても まあ何ですか、金額の問題じゃないかもしれないですけど、やっぱり今回も3万7千円とかで結構まあ たかが知れてるっていうか、ちょっとバランス釣り合わないですよね。なんか頑張った割にはっていうような気がするのは私だけなんでしょうかね。まあこのグラインダーを使いこなせる技術があるなら別の仕事に生かせよとか、250件壊す体力があるなら道路工事など何でもやるべきだとかね、手厳しい意見がいろいろと上がっているということで、まあ確かにそうですね。まあグラインダー、どんな機械なんでしょうか。ちょっと私は後で調べてみようと思いますけどね。いやー、しかし今回で、ね、自動販売機2つのニュースをお送りしていますが、一つは人のために、行う、そんなニュース、もう一つは人のためじゃなく自分のためだけにやる、そんな2つのニュースをお送りいたしました。以上、ゴシップニュースのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
フランケンアイズ声優オーディション開催、お台場にあるラジオ放送局レディオ365、そして株式会社アイビジョンによる2020年12月24日公開予定のラジオドラマフランケンアイズの声優オーディションを開催します。参加希望者はフランケンアイズ特設サイトによる募集要項をご確認の上ご応募ください。 URL はfranken-eyes.com FRANKEN-AIS.com。 今作のあらすじと本編が始まるまでを描いたオーディオブックをキャストにて公開中ですので、ご興味のある方はぜひご視聴ください。なお、本オーディションに合格された方はラジオドラマにご出演いただくほか、広報活動イベントへの出演をお願いさせていただく可能性があります。募集期限は9月12日となりますので、ぜひ皆様ご応募お待ちしております。
ディグアップトーク。このコーナーでは最初のコーナーで紹介したゴシップニュースをテーマに、さらに深掘り、そして視点を変えて語ってみようというコーナーです。それでは今回のテーマは、我らの味方、自動販売機をディグアウト。はい、そうなんです、我らの味方、そうなんですよ、自動販売機に助けてもらったっていう経験、皆さん多分あると思うんですよね。私はもう本当しょっちゅうですね、自動販売機には助けていただいてまして、まあ、特にこの季節ですからね、やっぱ暑くなって、必要以上にというかね、思ってる以上に、ジュースとかお茶とかね、やっぱ飲みたくなっちゃうものです。そんな時に、まあ、コンビニがあればいいんですけど、やっぱね、圧倒的に自動販売機の方が多いですよね。よく見つけるから、その度にこうボタンをポチッとね、ポチッととかちょっとクリックしたみたいになっちゃうんですね。ね、ボタンを押して、ジュースを手に入れられるということで本当に助けていただいているんですが、そんな自動販売機を今日は深掘りしていきたいと思います。はい、アキュアというですね、自動販売機ブランドがありまして、そちらの、記事をから今日はちょっとディグアウトしていきたいと思うんですが、自販機のない世界なんて考えられない、そういえばいつからあるの、自販機の歴史を紐解く自販機クロニクルということでして、まずですね、驚きなんですが、この自販機その数なんと500万台弱、これ日本国内における自動販売機の普及台数だそうです。はい、自販機大国とも呼ばれる日本、2020年に向けて諸外国からの旅行者も増えていっている昨今、その数の多さだけでなく、そのバリエーションや利便性、機能にも驚きの声がちらほら聞こえてきてますということで、実際ね、2020年になっておりますけども、はい、衰えることは知らない自販機先生、いや、ありがとうございます。本当にこの普段何気なく使っている自販機、そこら中にあっていつでも買えて便利だなって思うことはあっても、実はいつからあるのかなんて考えたことなかったかも。今回は気がつけばいつもここあそこにいてくれる自販機たちに注目、その誕生や歴史を紐解いてみることにしましょう。はい、やっぱりね、自販機にも歴史があるということで、前回はマスクでしたけどね、今回は自販機ですよ。アメリカ
にアメリカがこれ実は意外と多いっていうのを知ったんですけども、アメリカではなんと普及台数645万台ということで、先ほどの、日本の普及台数を超えてますね、うん、23人あたりに1台とそうなんです、まあ、なんかあんまり、うん、ちょっと想像つかないけど、自販機の普及率が、総売上額では米国を上回る日本、それでも、うん、上回るっていうことなんですよね、うん、まあ、それだけ日本人がとにかく自販機を愛してるということですね多分その普及台数のうち250万台と最も多くを占めるのが飲料自販機です。街中や駅中、オフィスの中などでさまざまな場所で利用できる飲料自販機ですが、その起源はなんと2500年前まで遡ります。そんなに前なんですか。まあ、前回のマスクでも結構前って言いましたけど、それを はるかに超える前、2500年前、日本で言えば弥生時代だそうですね。古代エジプトで、まあ、始まったということなんですけど、発明した人は不明。ヘロンという科学者の著書、気体装置にその存在が記されています。聖水を販売するために神殿の前に設置されていたといういわば聖水自販機。もちろん自販機ですから誰でもタダで聖水がもらえたわけではありません、ちゃんとコインを投入、そのコインの重みで中のお皿が傾く、そしてそのお皿の傾きが元に戻るまでの間蛇口が開き、そして聖水が出てくるという仕組みだったそうですね。2500年前にしてはちゃんとしてますねで自販機だからちゃんとね、今言ったように、まあ、自動でちゃんと出してくれるっていうところなんですよね。まあ、エジプトのような砂漠地帯ではただの水でさえも貴重だったかもしれません。それが聖水となればなおさらのことだったでしょう。手に入れようと上の写真のように長い行列ができてたかもしれませんね、ということで今記事見てるんですけども、まあ、壁画ですね、エジプトの古代の壁画、人がまあいっぱい並んでる、壁画なんですけどもね、こんだけの人が歩いて、水を求めていたということなんですよね。通貨も自販機も人々の生活に欠かせないもの、それは私たちの遠い祖先たちが暮らしていた遥か昔から変わらないのですね、ということなんですよね。まあ、そんな、自販機なんですけども、1970年には普及台数100万台を日本では突破と、すでにねこの時にもう自販機先生たる、パワーを出していたということですね。そんな現代ではドリンクをはじめお菓子や食品、チケットなどなど本当に多くの種類の自販機が存在します。変わったところではうどん、ハンバーガー、おでん、コンビニですねこれそしてなんと金貨まで、はい、まあ、これでねちょっと驚くべきところなんですけど、まあ、先ほどね指輪って紹介しちゃったんで、しかも婚約指輪ね、まあ、あんまり驚かなくなっちゃいましたけどね、まあ、とにかくまあいろんなものがあるっていうことなんですよね。いやもうもはやもう欠かせないもの、まあ、マスク先生はまあ最近ね、欠かせないものになりましたけど、自販機はねもう昔からね本当に欠かせないものとして、君臨している。で、まあ特に、ね、東京なんかはまあそうなんですけど、本当に、まあ、コンビニよりももちろん多いですけど、もうちょっと歩けばすぐ絶対1台置いてあったりとかねすると思うんですよ。もうすごいところもう何十個も並んでるところとかあるじゃないですか。だからそれだけね利用者がいるっていうことだと思うんですけどね。まあ、そんな自販機に対して、まあ、石原元都知事ですね、世界中どこを探したってこんなに自動販売機で溢れてる街なんかないって、まあ、ディスってましたけどねなんてこと言うんだってねまあ、なんか欧米ではそんなにないとか言ってたけど、でもさっきのね話だとね、アメリカの方が台数あるじゃんって話なんで、まあちょっとね石原先生、もう一回ねちょっと自動販売機そんなこと言わずに利用してくださいよっていうね思いますけどね。いやでもまあ、コンビニで買った方がまあいろいろ安いとかもあると思うんですけど、やっぱり手軽さで言ったらやっぱり自動販売機の方が勝ちますよね。それにまあコンビニも本当に駅とかでもありますけど、それでもやっぱない駅とかもありますから、その点自動販売機だったらだいたいどこの駅でも、まあ、1台はね置いてあったりとかするもんだと思いますしね。いや自販機先生様々ですね本当。意外とね密っていう今日の コーナーの名前でもあったんですけども、そうなんです、意外と密なんですよね、台数も多い自販機先生。これからも皆さんで 利用していきましょう。というわけで以上ディグアウトトークのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
あの、実はさ、俺バンドやめようと思うんだ。
やめるじゃと？どういたかじゃ、純ちゃん。
はあ、結局こうやってバンドは消えてくのかな。
バンドを再開したさくら、そしてライバル清丸のメディアへの台頭と彼らに訪れる初めての停滞期、そんな不安をかき消すかのごとく、龍馬が向かったのは妻お龍の墓がある横須賀だった。
あなた様はもしや。実は坂本龍馬の妻楢崎龍さんの遺言として一通の手紙を当時にて保管しています。
何？お龍の手紙を？
龍馬さん危ない！
立子殿！
今井さん、一体何してるの？
ここは確かに現代日本よの。だがわしら侍にとって坂本は幕府の敵なんじゃ。
あなたたちが戦う必要なんてもうどこにもないのよ。
おい、タツコ、どうした？顔に血がついてんじゃん。
あ、うん、その手紙誰かから桜に渡してくれって。
手紙？なんだ、風見鶏の歌詞じゃん。
現代日本に舞い降りた坂本龍馬、そして宿敵今井との交差する運命の刃と、お龍の生き写し、タツコとの恋の行方、音楽の力で世の中を今一度選択する彼に待ち受ける運命とは。幕末爆音伝後編、2019年12月10日、君は本当の龍馬を見ることになる。
トビヤマ旬のゲスワラディオ、エンディングのお時間です。さあ、今日のコーナーごとのまとめをしていきたいと思いますが、まずゴシップニュースのコーナーからは、指輪が自販機で買えるというニュースと、自販機クラッシャー逮捕ということですね、お送りいたしました。そしてコーナー2のディグアウトトークでは、我らの味方自動販売機先生をディグアウトということでした。はい、まあ、自販機一つとってもね、こんだけの、ニュースやら何やらがあるなという感じがして、まあ、それだけメジャーな存在ということでもありますよね。まあ、自販機クラッシャーはちょっと許せませんが、婚約指輪の自販機いかがでしょうか、男性の皆さん女性の皆さん、これをねお聞きの女性の皆さん、もし、お相手の方が、お相手の男性がですね、この自販機で買ってきたとしても、あ、それ知ってると言わないであげてください、ね、ありがとうって言って受け取ってくださいね大きなお世話だというね。あ、そうなんですね。まあ、本当でもいろいろありますよね。なんか秋田でしたかね、なんかうどんのね、あの自販機がある、さっきもねちょっと言いましたけどね、あのうどんの自販機って多分秋田県かなんかで有名なのがあったと思うんですよ。テレビでね、県民賞かなんかで、ね、やってたのかな、っていうのもあって、まあ、他にもまだまだね知られてないだけで、本当にいろんな自販機がありそうなんですけどね、あの自販機マニアみたいな方とかもね、日本中探したらいらっしゃるんでしょうね。はい、お会いしてみたいものですけどね。はい、というわけでですね、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。 ID は SHUN_TOBIYAMA 旬飛山までお願いいたします。それでは飛山旬の Guess What Radio 第2回目放送、意外とミスですね、これにて終了です。ここまでのお相手は、なんちゃってネイティブスピーカーの飛山旬がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365、 株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.